ニコミ、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。この番組、今月10月から題目が変わります。心の旅、明日への言葉となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。でこの内容は、歴史を作ってきた偉人、今ご活躍されている方の名言格言を取り上げてご紹介をしていく番組となっております。皆様の明日への活力、人生の道しるべのヒントとなるように番組にしていきたいと思います。お相手は、
はい、平野翔造です。
よろしくお願いします。
変わったんですか、今月から。
はい、変わりました。
え、まあ、10月だけど、まあ、21日ですけど、まあ、ちょっと
そうですね、ちょっと遅れたところですね。中途半端なんですけどもね。
あ、遅れて、
うんうん、
まああのね、下半期ね、はい、
そうなんです。まあ、名曲の舞台も訪ねてもね、とても好評だったんですけども、はい、うん、はい、またね、私こういう番組をやりたかった、実は。
うん、あ、そうなんですか。
こういうの好きなんです。この偉人の方たちの
格言とか
大好き、
言葉を取り上げて。
うーん、そうなんですよ。なのでね、まあね、
はい、
ある好きな言葉は、好きな言葉っていうか、
はい、
大事にしてるものは何ですかっていう質問があったんですよ。
はい、
で私はプロフィールで、いろいろいただく言葉って書いてることがあったんですよ。
うん、
なのでね、本当にこういった番組をやりたかったので。
ああ、そうですか。いや、よかったです。
うん、私も本当なんかまた気持ち改めてね、
はい、
うん、いい番組にしていきたいなと思っているんですけど、
はい、
広野さんなんですよ、相手が。
はい、まあそうですね。まあ、私もよく、うん、いい言葉であれば、それはもちろん胸に心に染みていきますね。
そうなんですけど、
明日の
心配なのは、
道しるべにしたい、
こういうね、そう、偉人だとか、
はい、
まあ、今本当にもうね、ご活躍されてる方の言葉とかに、
ね、まあ、孫正義さんとかね、はい、今のね、とか、
言葉に対してケチをつける。
ケチをつける？
広野さんなんですね。
いや、ケチはつけたことない
ですね。そういう習性がある、何かそういう生き物なので。
ああ、そうなんです。
どんな番組になるかなと、ちょっと不安ではあるんですけども。
まあ、今まではね、名曲の、まあ、歌詞とかをちょっとね、いろいろと疑問になったことは言いましたけども。
そうでしょ、
はい、歌詞を紹介した時 ね、う
ん、なんか素直じゃないんですよね。
そうですかね、
うん、
素直だからこそ疑問に出るんじゃないですか。
いやいや、その言葉を素直にとって、これはどういう意味なんだろうと、
はいはい、
もうちょっと受け身っていうかさ、もっと広く、器を広くして、
はい、
もっとさ、視野も広くしていただけるとね、もっと分かりやすいんですけど、広野さんの場合は直球にこの一つのこの言葉に対して、
うん、
すぐ裏を見るっていうんですかね、
うん、裏を
なんちゅうか、
ま、表裏を見てちょうど良ければいいんじゃないですか。
いやだけどそれがなんかね、現実すぎて、
うん、
とてもとてもなんか、ね、
夢がなくなると。
夢がない、本当にもういいよって。
そうですか、ね、
もう話聞きたくないと、
はい、
まあ、そんなね、広野さんとこれからこの番組をまた作っていきますけど、
またちょっとね、まあ、名曲ではちょっと疑問に思った歌詞はいっぱい出ましたけどね。
そうでしょ、
確かに、はい、
なんか結局なんかほら、いい話をするのに名曲の舞台を訪ねてですよ、
そうですね、
なんかこう掘り下げて、
うん、
あ、内容を深くこうね、こう感じて、
はい、
っていうような番組だったのに、
はい、
本当にケチつけど現実に引き戻されてさ、
はい、
ってそっち行っちゃうの、はい、ということが本当多々ありました、多々ありました。
あ、まあね、そうでしたかね、
まあ、うん、まあ、偉人ですから、これから、
まあ、これからはね、偉人とか今、はい、なんか成功してる方ね、例えばね、アーティストも含めてビジネス
マンとかね、やっぱり説得力があるわけですよね、
はい、それはそうですね、それはやっぱり成功してる方とかの言葉でしょ、
うん、
安倍直美の言葉じゃないからね
それ余計
いや、やっぱりそれは僕は多分素直に。
でもね、私はでも一つ、例えばさ、ビジネスとか成功してる人のその生き方には、
はい、
ね、それは名前が上がるには、その ビジネスだったらビジネスのまたあるわけですよね。
そうですね、
ビジネス論みたいな、
はい、
うん、それも混ぜ合わせてるわけですよ。だから人によって、
ええ、
そっちじゃない人もいますから。
まあそれは万能じゃないかもしれませんけどね、
うん、そうそうそう、
まあ、でも多分僕は多分今回はいいと思いますよ。
あ、本当に、
はい、だって成功してる方とかね、そういう今までの歴史に残る人でしょ、例えば。
そうそうそう、
ね、坂本龍馬さんとかね、
そうそうそう、
そういうことでしょ、
うん、そうなんです、うん、そういう人たちの言葉ですからね、
あ、多分俺は素直に聞けると思いますね。
はい、いや楽しみでございます、
まあ、今週からちょっと、まあ、ちょっとイレギュラーです。10月のね3週目になりましたけど、10月下半期はもう一度お願いします。心の旅、はい、
明日への言葉、
明日への言葉、
はい、
人生の道しるべっていう副タイトルもついてますね。
そう
大丈夫ですかね、まあ、なんかちょっと心配は
で、いやいや私は大丈夫なんですけど、あの、まあ、日野さんが
台無しに、安倍さんが取り上げるんですね、毎週毎週この人の言葉っていうことで、
そうです ね、 まあ、本当に、ね、伝えきれないこといっぱいあると思います、はいはい、あの永遠に続くような気がしますからね。
わかりました、はい、
まずは今週の1曲目聞いてください、はいはい、安倍直美のカバーアルバム13月の影の中から Love is Over お送りします。はい、安倍直美のラブイズオーバーお聞きいただきました、はい、うんうん、まあ今週はですね、
今週は第1回目ですね、
第1回目、
はい、下半期ね、はい、
はい、
どなたを、
マザーテレサさんを、
マザーテレサさん、
はい、お送りしたいと思います。まずね、私ね、
あの
私のホームページをね、見ていただくと、まずは座右の銘としてこのマザーテレサさんの言葉を載せてるんですよ、
あ、パクってるわけですね、
いやパクってるんじゃなくて、
だから
一瞬マザーテレサ
取り上げてるわけだね、
取り上げてるです。
あ、自分の言葉として、自分の言葉として言ってるわけじゃない
からね。そうじゃない、うん、私がね取り上げたのはね、神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません、
あ、そうなんですか、
ただ挑戦することを望んでいるだけよ、
そうですかね、
この言葉は私は、うん、チョイスしてるんです。
そうですかね、
え、
挑戦する前に努力した方がいいんじゃないですか。いや、いつも安倍さんなんかマネージャーから言われてますけどね。
だから挑戦とは、ええ、なの努力をしなきゃそれが形にならないでしょ。
まあそうですね、
うん、あの違う、あのこうなんていうのかな、うん、その現実的な
早速じゃないか、ちょっとケチというかちょっと疑問が出ましたけどね。
現実的な結果の話じゃなくて、ええ、これ神様はって言ってるんですよ。
うん、だからそうですよ、神様は多分ね、挑戦というよりもあなた努力しなさいってことを言ってるんじゃないか。
違う
のね、
あの違います、はい、それを言ってるんです、その挑戦する心、
あ、挑戦する心、
心を持ちなさいっていうことなんですよ。
まあ、じゃあ努力しなくても練習しなくても、まあ、本番を迎えてもいいと。
だからそういうこと、挑戦と、だってそしたらさ、それ挑戦にならないんですよ、努力しなければ。
ね、あ、なるほど ね、挑戦っていうのは努力が伴ってるということですね、最初から。なるほどね。
もう最初からこれですよ。
なんか最初からなんか夢が、違うんじゃないかな、安倍さんを見てるとみたいな。よくマネージャーが言ってましたよ。でもあの練習もしないで本番を迎えてくるから、いつもその本番の時間が長くなって困るんだって言ってましたよ。練習してもないから、努力してないからって言ってますからね。それで本番に挑戦されても困るって、まあ言ってました。いきなりちょっと私はびっくりしましたけどね、はいはい、まあいいでしょう、まあ、
いきなりびっくりした、こっちもびっくりしましたよ、いきなりこんな、もう私も
ダメだこれはみたいな感じですね。
まだ内容入る前からですよ、
はい、
まあね、まあ、マザーテレサさんの、
どういう方なんですかね、マザーテレサさん、うん、
あのね、生き聖人と言われてる方なんですよね。まあ元々は、うん、はい、裕福な家庭に生まれてるんですよ。
あ、そうなんですか。
なので、
うん、金持ちですね、うん、
まあね、いや、まあ裕福ですからね、うん、まあ、それでもあの結局ね、生涯をインドの人たちのために尽くした方なんですね。まあ18歳でアイルランドのロレッタ修道会に参加して、まあ、インドにまず派遣されたわけですよ。
あ、うん、なるほどね、
そうなんです、うん、で1年後、
あ、生まれはユーゴスラビアで生まれて、うんうん、インドの教会に行ったということでね、はい、インド人ではないということ
で、ね、派遣されたんですね。
なるほど、分かりました、はい、
そして1年後ですよ、
1年後、
それからシスターとなってからテレサと改名するんですね。
テレサっていう名前ではなかったんだけどね、まあ、最初はね、
うん、そうなんですね、はいはい、私もねここは知らなかった。でね、あとなんかそのダージリンへのね、まあ、道中にあの記者の中でね、神の声がしたらしいんですよ。
神の声、
神様の声を聞いたって、
ね、聞いたんですか、電車の中で、うん、
まあ、移動中なんですね、
まあまあね、うん、昔だから電車の音の方がでかいのにね。
いやいや、あのね、あの違うんですよ、はい、耳元にそういう声って聞こえるんですよね。このなんていうんですかね、声、うん、まあ、不思議な方ってそう言いますけどもね、うん、まあ、それで結局自分の使命っていうものを多分感じたんだと思うんですね。
あ、なるほどね。
それで貧しい人、うん、 困っている人たちを助けること、はあ、と決意をして、はあ、でカルカッタにある、ね、スラム街に住んで、
はい、わざわざねそういうところ
で、そうなんです。そして、まあ、孤児や、ね、ハンセン病の人たちの、救済活動を始めることになったんですね。
なるほど、ね、まあ、じゃあ、シスターだったってこと
ね。そうです、はい、そうです。それで今週のね、まあ、この時間内にどのぐらいの言葉を伝えられるかとね、とわからないですけど、はい、まずね、有名な言葉があるんです、
はい、まず今週はマザーテラサさんを取り上げてもらって、はい、有名な言葉、はいはい、
この世の最大の不幸は貧しさや病ではありません、
はい、
誰からも自分は必要とされていないと感じることです。
これは有名、
これ、ね、
マザーテラサさんの言葉ということでは有名、
うん、
もう一度言いますと、
この世の最大の不幸は、はい、貧しさや病ではありません、はい、誰からも自分は必要とされていないと感じることです。
まあね、確かに自分が必要とされてないっていうことは寂しいことですよね。
寂しいですよね、うん、でもやっぱりそれを誰も望んでるんじゃないですか、必要とされたいって。
それはまあそうですけども、うん、最大の不幸っていうふうに言われちゃうと、むしろ貧しさともかく病じゃないですかね。だって、いや、じゃあ安倍さん、どちらかは究極の選択でね、誰からも相手にされてないっていう人生だけども非常に健康的に生きることができる、ね、誰からももうすごい好かれて必要とされるけど、もう病に倒れて寝たきりになる、それはどっちの人生選びますかって言ったら明らかに前者でしょ。健康ですよ、やっぱり。
どうかな、いや分からない、それは。いや、
そうですかね。
病気でも幸せという人いますからね。それは病気になることで気づくことがあるんですよ。例えば健康体だとやっぱり意外とね気づかないことが多いんですよね。人のやっぱりそういうなったのかな、苦労とか痛みとか、
うん、
人の心とか、
うん、
自分の心さえも気づかず我が道っていうところっていう人は、うん、逆に多いかもしれません。ただ、うん、病気になる方の方が命に、うん、命を見るわけですね。命を感じるわけですよね、うん、だそうすると心っていうところに一番こう感じる、一番近い、一番見つめることができる立場であるので、うん、なので、ね、よくね、病気になった方は、
うん、
この謙虚の方ですよ、感謝ってことを覚えるんですよ ね、うん、なので病気にさせてもらったっていう言葉、私はよく聞くんですよ。
なるほどね、
うん、だからちょっとね、ひろのさんの発想とはちょっと違うんですね。
まあでも確かにね、やっぱり誰かに必要とされるっていうことは大事なことですよね。まあ人が生きてる以上はね、
多分ね、
一人ぼっちで生きるっていうのもね、
まあ一人では多分なんかほら、生きようと思えば生きるのかもしれないですよ、
うんうん、
でも結局心がこう満足されてないわけですよね、
はい、
やっぱり人の温かみとか愛とか、
はい、
やっぱりそれって感じて幸せを感じるじゃないですか、
うん、
でね、自分が亡くなるときに誰も会いに来ない、誰も必要としてない、どうぞ勝手に死んでって思われてるような人生を歩きたくないですよね。
まあね、
やっぱもうこれ深いんですよ、本当マザーテレサの、
ね、
やっぱ、うん、で、まあこういった、なんでこういう言葉がでもの出たかっていうと、こういうことをされてるんですけどね、まずは神の愛の宣教社会っていうものを作ってるんです、
うん、
でまた孤児の家、ハンセン病患者の家、
うん、
死を待つ人の家、
うん、
結核患者、精神病病者の家、うん、などなどね、
うん、
運営をしてるわけです。こう全て家がつくんですよね。ここになんかこう家族的な愛をすごく感じるんです、
う
ん、
なるほどね、
うん、まあこう作ってね、まあこういう本当に常に貧しい人たちの中の一番貧しい人々に、
うんうん、
手を差し伸べて、社会から人々から必要とされてないと感じるような立場に置かれた人々を、愛して助け続けていたんですよね。胸がこう苦しくなるっていうか、
はい、
なんかこの涙が出てくるようななりません？
いや、あんまりちょっとわからないんですけどね私はやっぱりは健康が一番じゃないかなっていうのは今だに。
そうよ、だから、マザーテレサは、
うん、
自分は健康ですよね。
でもさ、健康で お金持ちであればさ、大体自分を必要としてくれるじゃないですか、大体は、
うん、
だからそこはイコールにその比べるものじゃないような気がしてはいるっていうことが一番大きな理由ですね。まあ健康であれば何でもね、やっぱり、
うん、まあだから結局、うん、なんでその言葉が出てきたか、さっきの言葉が出てきたかっていうと、はあ、まずはこのマザー・テレサは、
はい、
こういう今のね、まあ、病気の方でやっぱり病気って治療費もかかるし、うん、けどそのお金もどんどんなくなるわけですよ、
う
ん、
そうですね、うん、
だからそこでやはりそうすると動けないでしょ、いろいろ動けなくなる、うん、だからそういう人たちに愛を注いでるわけですよね。そういう人たちを救いたいわけです。心を救いたいんです、まずは心を救う方なんですよ、
ね、
だからその方の、うん、マザーテレサのその活動がさっきの言葉なんですよ。
ああなるほどね、
うん、まあ、そっから生まれてるわけですよね、
うんうんうん、まあでも大事なことですからね、やっぱり自分がやっぱり必要としてくれる人がいるってことはやっぱ心強いしね、
うん、
やっぱり大事なことだと確かには思いますね。
まあ、大事っていうか、はい、
うん、
大事か大事じゃないっていうじゃなくて、
はい、
もうなんだろう、まあ、それが生きてる喜びっていうんですかね。
ああなるほどね、うん、いや難しいような、な簡単なようなよくわからないんですけどね。
結局ね多分シンプルだと思いますよ、こういうことって。
ああ、
例えば マザーテレサってね、
はい、
結局神の言葉じゃないですか。
神の言葉ね、
はい、やっぱりね、神は私もずっと昔から思ってるのは愛だと思ってるんですよね。愛しか教えてないんだと思うんです。
あ、神は
ですか。神様は、
はあ、そうなんですか、
うん、でいろんなほら宗教いろいろあるじゃないですか、
はい、
いろんな宗派がね、
はい、
うん、でも私はやっぱり一つしか教えていない、愛しか教えていないっていうのが、これね子供の時か何か何か知らないけどそういう持論があったんです。
おお、なるほどね。
そしたらね、次の言葉でこんなことがありました。
はい、あ、次、もう次ですね。はい。
はい。はい、全ての人は良心を持っていて、みんなそれに従わなくてはならないのです。
まあこれはその通りでしょうね。
うん。
だけど大体従ってない人が多いですよね。まあでも。ね、やっぱり最近は犯罪も多いし、ね、なんかこれなんだこれはっていうふうに思うような。
うん、まあこのね、さっき の, マザー・テレサの言葉で、まあ、またこういうことがあるんですね。それはその愛は宗教や宗派にかかわらず、うん、世界中の全ての人に対して注がれていたのです。マザーに対して当初偏見を持って見ていた他宗教他の宗派の人々もマザーの全ての人々に対する献身する姿に心を打たれることになりました。やがてあらゆる 宗教宗派の人々がマザーを理解していきましたっていうのがこう解説がちょっとついてたんですけども、そう、ね、あんまり関係ないんですよね。この宗教は何々しちゃいけない、何がどうのこうのとかってあるじゃないですか、うんうん、私やっぱそれね、なんかおかしいなってずっと思ってた。でもやっぱり今なんかだからこうマザー・テレサのなんかこう言って改めてこういう言葉を聞くと、ほらやっぱりなって思うんですよね。関係ないと思うんです、
うん、
愛には、
うんうん、
何がダメとかね。そうだから、まあこんなね、なんか今日すごい愛に溢れてきちゃった、興奮してきちゃったんですけど、
まあ、マザー・テレサのね言葉うん、もう一回いきますよ。全ての人は良心を持っていて、
うん、
みんなそれに従わなくてはならないのですと。まあこれはまあその通りです ね,
ね, ね。だから両親、うん、自分の両親に気づいてないっていうか、やっぱり気づく環境にない人も、結局犯罪を犯す人とか、
うん、
やっぱりそういうことなんだと思うんですよね。
うん、まあ両親はあるんだけども気づかないとか。
そう、
うん、
だから気づかせてあげる人がまず周りにもいないんですよ。
あ、なるほどね。だからその自分の持ってる両親に気づかない。
そうそうそう、それはもうやっぱりね、ま
あ、最初は持ってるでしょうね、誰もね。
持ってますよ、絶対持ってると思うんです。
うん、
だけどもそういう環境じゃなくなっちゃってるんです、途中から。そういうのはもう親の責任ですよね。
うん
、うん、だからそういった意味ではまず親が成長していかなきゃいけないし、
うん、
親が気づきもなきゃいけないし、気づく心もなきゃいけないし、
うん、
と思いますね本当に。
うん、
まあ私人の親じゃないですけど、うん、あ、でも本当 それはなんか知らないけど感覚的にずっと思ってましたね。
なんとか両親に従ってね、
そうです、
行動していただきたいなというのは、うん、
最後の一つだけいいですか、はい、もう一個だけ、
もう一個、はい、3つ目ですね、はい、うん、
もしあなたが謙虚であるなら、
はい、
何事もあなたの心を汚さないでしょう、うん、もしあなたが聖人であるなら神に感謝しなさい、もしあなたが罪人であるならそのままでいてはいけません、
うん、
これ、
うん、
なんかもう当たり前のこと、
そうですね、
うん、でもなんかこう当たり前を当たり前とものをこう意識してないじゃないですか、
うん、
あんまりね生きている、うん、生きる中で、なのでやっぱり、あ、謙虚、自分は謙虚なのか謙虚じゃないのか、どっちの人間がいいのかって思ったら、うん、あ、謙虚な人間がいいなって思いますよね。
まあそうですかね。
だから結局こういう言葉って、うん、あ、自分がどういう、どう自分の心をこうなんか見つめる機会になるんですよね。もし
あなたが、まあ、だから謙虚であるなら何事もあなたの心で、いやでも自分で謙虚だっていう人は謙虚なんですかね。それをどうやってジャッジするんですか。
自分で
謙虚の人は普通自分のことを謙虚だって言えないわけじゃないですか。これ問答もなんか 禅の問答みたいになりますけど私は謙虚ですよって、
いや多分、ね、いや
それがもう全てすでに謙虚じゃないんですけどみたいなところになるので、
いやそういうことを言ってるんじゃないですね。
そうなんですか。
これはだから自分の投げかけなんですよね。
投げかけ、
自分のだから、あの結局人って人の言うことを聞かないでしょ、
はい、
あと候補にしなさいって言っても変わる努力をなかなかしないよね、
はい、
だから結局は自分の心が全てを決めるわけですよね。だから結局このマザテラサは、
うん、
結局自分の心に問いかけるような言葉を投げかけてるんだなって今思いましたね。だから自分で、
ね、
あ、私は謙虚なのか謙虚じゃないのか、まずそっからですよね、うん、
自分で自分に問いなさいと、
そういうことです。
あ、なるほどね、う
ん、だからそれだったら
言われて答えるんじゃなくてね、
そう、何をするかっていうことにも、
はい、
あのその心が判断していくでしょ。
なるほど、ね、
多分そういうことだと思う。
あ、なるほど、
ね、
そ
だとその次の、もしあなたが聖人であるなら神に感謝しなさい、
はい、
私これも私はやっぱりこの神に感謝しなさいっていうことが一番言いたいことなんだろうなと思います、
うん、
なるほどね、今命があるのは結局はね、もうご先祖様とか、ね、神様っていうことに感謝をやっぱりするのがまあ人間かなということなのかな。
なるほど。このマザーテレサさんの言葉は全部自分に問いかけなさいということ
の、そうだと思います、
考え方であるなら、うん、それはもうこれはいい言葉ですね。
でやっぱりこれ愛がだから
聞かれてるのかなと、あなたは謙虚ですかって、はい謙虚です
違う、だから愛なんだと、
あなたは聖人ですか、いや聖人です私は、
うん、だからもしあなたが罪人であるならそのままではいてはいけませんって、いやこれ
広
野さんだったら、もしあなたが罪人であるなら
罪人ですか、いや私は罪人でありませんよ、
いやいや
私はだから聖人って言ってるじゃないですか、
そのまま牢屋で一生過ごしなさいとか、
私は聖人と言ってるじゃないですか、謙虚だって言ってるじゃないですか
でもこれってやっぱり罪人であるならばって、ね、人間はみんな罪人なんですよね、
う
ん、やっぱり食べ物もそうですし、だからやっぱり感謝をしていきましょうということでございますから ね、
もう今日は3つの言葉、
本当です、
もう第1回目から
素晴らしい、
今日はマザーテラサさんの言葉をね、
そうです、そうです、
取り上げて3つの言葉、まあ
ね、そう第1回目明日への言葉の、はい、マザーテラサさんの言葉でもう愛にあふれております。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。次はエンディングです。
なかなか勉強になりますね、明日への言葉 ね、
もうあれね、勉強になるでしょやっぱり、うん、こういう本当大好きだってさ、自分のことを置き換えてみてくださいよ、
はい、
人に言われると嫌じゃないですか。
そうですね、
うん、嫌だし、けどそれってあ、間違ってないよなと思うけども、でも、はい、嫌だっていう気持ちの方が強くて、
はい、
すぐに言うことを聞こうとか、
はい、
なかなかさ、そうなれないでしょ、謙虚に素直に。
なるほどね、
だからやっぱり
自分に問いかける言葉ということですね。
そうです、そうです。だからマザーテレサは、あ、すごい、逆に私やっぱり本当に素晴らしい人だなって、自分に気づかせる言葉を投げかけてるっていうことが、
なるほど ね。
これがもう愛ですね、
うん、なるほどね、うん、自分で自分に問いかけ、問いかけなさいと、
うん、でやっぱりそれってね、神様はそうですよ ね、
あ、なるほどね、
神様の教え多分そうだと思う。あの自分です、全ては自分、自分の心が全てです、決めることも自分心次第だから、ね、あの、うん、そういうことだと思います。
わかりました。
あ、これから素晴らしい番組になっていくそうです、
はい、まあね、エンディングですからあれですけど、
そうですね、
うん、まあわかりました、
うん、はい、まあまあ本当にもう10月の、ね、後半過ぎましたからね、
はい、そうですね、あっという間にもう年末でございます、
は
い、
年末もう今ね、ファンクラブの方からはね、
はい、
あのカレンダーよろしくね、
あ、カレンダーね、
うん、うん、って言ってます。もう今ね、
あの制作中、
企画制作中でございますのでね。
ああ、で、
まあ、この番組は阿部直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには、阿部直美のこの夜川を聞いていただきたいと思います。それでは
さようなら。